御言葉を拝聴いたします。ヨハネによる福音書1章1節から5節、新約聖書新改訳をお使いの方は175ページまたは172ページ、口語訳をお使いの方は135ページです。ヨハネによる福音書第1章1節から5節、口語訳聖書でお読みいたします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった。それでは、生きることは冒険と題して大倉先生にメッセージを取り継いでいただきます。
もしかしたら初めての方もいらっしゃるかもしれません。本当に今日というこの出会いを心から感謝しています。本当にこのところに神様ともにいてくださって、私たちに必要な何かしらの語りかけがあることを心から願っています。今ですね、もう皆さんの中にクリスマスカード発送の準備に追われている方がいるかもしれません。もう本当にこれ来るとなかなか切羽詰まってくるんですね。今あたり始める方はかなり早い方だと思いますけども、クリスマスが近づくにつれて家の冷蔵庫にはあふれんばかりのこのクリスマスカードが貼られることでしょう。そこにはこんなカードがきっといくつもあることだと思います。クリスマスと言いますと私たちはもうズバリこの絵のそのままです。貝羽桶に寝かされている幼子イエス・キリストを思い浮かべます。その周りにはヨセフとマリアがイエス様を優しく穏やかな顔で覗き込み、周りにいる牛や羊までもがどことなく笑みをたたえているようなお決まりの絵です。天では天使が飛び交い、その馬小屋を照らしています。このような絵画が私たちに訴えかけるイメージというものはこれ絶大でありまして、闇をほのかに照らす光のためでしょうか。クリスマスといえばろうそくであり、そして馬小屋を見守る天使が恋のキューピッドになってしまうのでしょうか。いつの間にか日本ではクリスマスが一年で一番ロマンチックなシーズンとなりました。それではそのクリスマスの発端となりました出来事を聖書の中から見ていきたいと思います。ルカの2章このように書かれています。その頃全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったのでガリラヤの町ナザレを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録をするためであった。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間にマリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。教会ではこのシーズンをアドベントと呼んでいます。 このアドベントという言葉はラテン語で到来という意味があり、キリストの誕生、到来を待ち望むことを意味しています。このアドベントに入りますと、教会によってはクリスマスの4週間前の日曜日からクリスマスキャンドルを1本ずつ灯してクリスマスを待ち望みます。そして実は今日というこの日が今年のアドベントの一番最初の日曜日なのです。で、このアドベントという言葉ですが、よくこの言葉を見るとある言葉に似ていることにお気づきになりませんか。そうです、アドベンチャー、アドベンチャーという言葉です。言うまでもなく、アドベンチャーとは冒険です。私は言語学者でないので、アドベントという言葉とアドベンチャーという言葉がどのように歴史を、どんな歴史を得てどのような関連を持っているかという詳しいことは分かりませんが、おそらく何かしらのつながりがあるのだと思います。すなわちキリストの到来が、すなわちクリスマスが冒険であったという思いがけないこと、このことを思い巡らしますときに、私たちはいろいろなことに目が開かれていきます。果たしてこのクリスマスカードに描かれている絵のどこに冒険が入り込む余地があるのでしょうか。闇の中に光があり、ヨセフとマリアは幸せそうです。家畜さえどことなく幸せそうです。一体クリスマスの何が冒険なのでしょうか。今日この礼拝で皆さんと共に生きていきたいということは、生きることは冒険ですということです。クリスマスが冒険であるということ、そしてその冒険とはまた私たちの冒険でもあるということを今朝は見ていきたいと願っています。イエス・キリストが誕生する900年も昔、南ユダ王国に生きたミカという預言者が神から言葉を授かり、一つの預言をしました。聖書ミカ5章2節から4節に書かれています。しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの種族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。彼は主の力により、その神主の名の意向により、立ってその群れを養い、彼らを安らかにおらせる。今彼は大いなる者となって地の果てにまで及ぶからである。時代が変わり、このミカによる予言が語られてから900年後、今から約2000年前、エルサレムの祭司長や律法学者に、救い主はどこに生まれるのかと尋ねた王がいました。当時ユダヤ地区を統治していたヘロデという王です。その問いに対して祭司長と律法学者は、古の時代に書かれたこのミカ5章の言葉を引用して、王の問いに答えます。マタイ2章5節6節彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。それまで900年もの間、日の目に当たることがなく埋もれていたこの御箇所の予言が掘り起こされるかのようにして、そこに光が当てられた。ヘロデはこのことを聞き不安を感じたと聖書は書いています。このヘロデという人間は相当に歪んだ性格を持っており、猜疑心が強く、自らの地位を保つために身内を何人も殺した男です。故に救い主なる存在が自分の地位を脅かすのではないかと恐れたのです。言うまでもない、ミカが予言したこのベツレヘムから出る一人の君、イスラエルの牧者とはイエス・キリストを指しており、その誕生はその時代の政治的状況、そして個人的感情が本当に絡まり合って、ミカによって予言されたようにユダの小さな寒村ベツレヘムで 起きたのです。6年前に一人でイスラエルを旅行しました。その時にこのベツレヘムに行きました。まさしくその場所こそが私たちが今見聞きしている華やかなクリスマスの原因となっている場所です。その華やかさの原因となった場所なのですから、私たちは同じような華やかな雰囲気をこの今のベツレヘムに想像するかもしれません。しかし実際のベツレヘムは違いました。現在のベツレヘムは私たちがよくニュースで見聞きしますあのパレスチナ自治区の中にあります。旅は行ってみなければわからないことが多いものです。そこに行くまで私はキリストの生誕の地ベツレヘムの町は高さ9メートルの物々しい壁で囲まれており、ベツレヘムに入るためには機関銃を持った兵士が立つ検問を通りパスポートを見せねばならないということは全く知りませんでした。このゲートの外まではユダヤ人のバスドライバーが運転するのですが、このベツレヘムに入るそのゲートの前でアラブ人のドライバーに変わらなければなりません。アラブ人はユダヤ人を自分たちの自治区に入れたくありませんし、またユダヤ人ドライバーもパレスチナ自治区には入りたくありません。危害を受けるかもしれないからです。まさしくその壁は世界で互いに最も緊張する2つの場所を隔てている壁なんです。この検問を通りベツレヘムに入るとすぐにラケルという女性の墓があります。ラケルとは誰か。そうです、あの創世記に記されているヤコブの妻ラケルです。創世記35章にこのように記されている通りです。そしてヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。こうして彼らはベテルを立ったがエフラタに行く着くまでなお隔たりのあるところでラケルは産気づき、その産は重かった。その難産にあたってサンバは彼女に言った。心配することはありません。今度も男の子です。彼女は死に臨み魂の去ろうとするとき、この名をベノニと呼んだ。しかし父はこれをベニヤミンと名付けた。ラケルは死んでエフラタすなわちベツレヘムの道に葬られた。ヤコブはその墓に柱を立てた。これはラケルの墓の柱であって今日に至っている。ラケルは難産で自らの宿したこの命と引き換えにその命を失いました。この墓は私たちが時々テレビで見ます男たちがあの投石する俗に言うインティファイダーや銃撃戦がその墓のそばでたびたび起こるために、私が行った時は高い壁で囲ってあり、その時中を見ることもできませんでした。ラケルは思いもしなかったでしょう。自分の墓が壁で囲まれていることになるとは。ベツレヘムに関係する人たちは他にも聖書に出てきておりまして、例えばルツ記に記されておりますナオミという女性にとってこのベツレヘムは彼女のふるさとでした。彼女とその家族はそのベツレヘム一帯に起きた飢饉のために出稼ぎのために他国に行き、その外国で夫も二人の息子も亡くして、息子の妻異邦人の嫁ルツと共にこのベツレヘムに帰郷しました。自分の力の及ばない自然環境、そして社会経済の厳しさ、夫と息子に先立たれたという悲しみ、 しかしながら自分たちは何としても生きていかなければならない。そんなこの嫁姑はベツレヘムで工作人が落とした落ち葉を拾い集めながらかろうじて日々の糧を得ました。それがこのベツレヘムです。このベツレヘムの郊外には羊飼いの野と呼ばれる一帯が今も手つかずに残っています。ベツレヘムはイスラエル2代目の王ダビデの出身地でもありますから、おそらくダビデもこの辺りで羊を飼い、あの詩編23編のインスピレーションを与えられたのではないかと思います。この光景の背後には洞窟があり、その辺りでイエス様の時代の羊飼いは野宿しながらキリスト誕生という天からのメッセージを聞いたのではないかと言われています。これらの羊飼いの生活は貧しく、彼らは定住する場所を持つこともできずに、日ごとに雨風をしのぐ場所を探さなければならず、彼らの名は戸籍にも載りませんでした。すなわち彼らは確かにそこにいたのですが、その社会ではその存在がないかのように取り扱われていたんです。このような小さな小さな寒村でイエス・キリストは静かに生まれました。また一章十八節は記しています。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になった。さっと読み過ごしてしまう言葉ですが、この一文がどんなに母マリアと父ヨセフにとってインパクトのあるものであったかということを私たちは思います。当時の男女の結婚というのは、今日の中東諸国にもその名残が今もありますように、親同士が決めた結婚であり、彼らはそれこそ14、15という若さで許嫁けができます。すなわち彼らはまだ今日でいうところのティーンエイジャーでありました。その年齢で子を宿すということが何を意味するか私たちは知っています。しかもその許嫁けであるマリアが婚約中でありながら身ごもったというのです。皆さん、男性の方、ある日フィアンセの女性に、私は聖霊によって子を身ごもりましたと言われたとしたらどうします？ただごとではありません。今日で言うならもう精神科医のもとに行かなければならないような言葉です。聖書はこの時のマリアとヨセフの互いの心を細かく描写はしておりませんが、そこには疑念や不信の思いがあったとしてもおかしくないし、当時はそのような女性は処刑されても仕方のない時代ですから、その時代は受胎はまさしく命がけのことでした。これらのことをマリアとヨセフは受け止めていきますが、そこに至るまでの心の中の葛藤というものを、また彼らが人生をかけて追わなければならない覚悟というものを私たちは容易に想像できます。この不思議な解任に関するもろもろの噂は、この小さな寒村ベツレヘムで後々までおそらく残り、物心ついたイエス様ご自身もそのことで、あいつの母親のことを知っているかと後ろ指を刺されたことがあったかもしれません。マリアがイエスを宿したということを聞いたとき、 彼女もヨセフもガリラヤのナザレという町に住んでいました。そのような中、人口調査のために自らの出身地ベツレヘムに帰らなければならないという通達が彼らのもとにありました。今でこそ妊婦の方たちのために建物の入り口に近い場所にパーキングが常備されているモールがありますが、当時は病人であろうが妊婦であろうが、お上のお触れは絶対的なものであり、ヨセフは身重で臨月になっているようなマリアを連れてベツレヘムに向かいます。自分が住む国の政治的な規則、世界経済の動向、それらが私たちに有無を言わせずに与える影響というものを私たちは肌身感じています。私たちにはどうすることもできない、そのような大きな動きの中に私たちは今も身を置かなければならない時があります。先日もあのトランプ大統領がティファナに通じる国境を閉鎖しました。これは有無を言わせないオーダーで、多くの人たちの私生活とビジネスに大きな影響を与えたことでありましょう。このようなことは2000年前も今も何ら変わりません。彼らが帰ったふるさとは、彼らと同じように人口調査のために帰郷している人でごった返しており、彼らが寒さをしのぐことができるような場所はどこにもありませんでした。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。マリアは妊婦の体の自然な導きにより月が満ちてイエス様を産みました。親としてその出産にあたり最善の努力はしましたが、彼らの置かれていた現実は厳しく、彼らにあてがわれたのは親が子を産む場所として決して望むことのない馬小屋で、海馬の中にキリストは寝かされたのです。今日の衛生士がその環境を見たら腰を抜かすことでありましょう。そうです、あの先のポストカードにはいくつか抜けていることがあります。それはあの場所の匂いであり、深々と体にしみる外気の冷たさ、そしてまともに食べるものもなかったであろう空腹です。追い打ちをかけるように、このイエス様の誕生のことが先ほどお話ししました狂気じみたヘロデに知れ渡り、そのことを心穏やかに感じていない疑心暗鬼なこの男は、ベツレヘムとその近辺にいる2歳以下の子供たち、子供をすべて殺すようにというお触れを出します。私がこのベツレヘムに行きましたとき、幼いときから親しくしておりますイスラエル在住の神学校の先輩にこのベツレヘムを案内していただきました。彼女はイスラエルに10年以上もいて、もう公認、政府公認のガイドとなっています。そういうわけで彼女はたびたびこのベツレヘムにツアーのお客さんと共に行きます。ですから、イエス様が生まれたとされる場所に立つこの、ネイティビティチャーチに常駐している管理者とも、顔見知りなのです。私たちがその教会内部を見ていますと、この先輩が、あのおじさんがいた、ちょっと鍵を貸してもらえないか聞いてみると言っているのです。何の鍵だろうかと思っておりますと、それはこの教会の地下にはまさしく2歳にも満たない子供たちの骨が納められている場所があり、一般の観光客には公開されていないのですが、彼女はこの顔見知りということでそこに行き、何度かその地下室に収められている複数の子どもの骨を見たというのです。彼女によりますと、当時のベツレヘムは、住民がだいたい100人ほどの小さな乾村で、2歳以下の子どもの数もそんなには多くはなかったようでありますが、実際にヘロデの命令通りに幼児の虐殺がなされ、何の罪もない子どもたちが殺された時のものだというのです。 結局その時その地下に行くために必要な鍵貸してもらえなかったのですが、このことを成し遂げられなかったんですが、改めてあの時このベツレヘムで起きた史実に胸が痛みました。よちよち歩きを始めた子供が奪われ殺されるとは何ということか。このようなおよそ考えられない狂気がまさしく生まれたばかりのイエス様にも襲いかかろうとしていました。そしてご存知のようにこのことゆえにヨセフ、マリア、そして幼子イエス様のその危機のただ中にあり、彼らはその殺戮を避けて危機一髪彼らはエジプトに逃げていくと聖書が記している通りです。皆さんどうでしょうか。このロサンゼルスからアーバインまで戸籍調査のためにロバに身重の妻を乗せて南下しなければならず、だいたいあれぐらいの距離です。ベツレヘムとナザレはたどり着いたと思えば産気づきで、この時っていうのは私たちの都合に関係なくやってくるものです。かといって受け入れてくれる病院がなく、子供をフリーウェイのブリッジの下で出産、そうしているうちにその町で生まれた2歳以下の男の子をすべて殺すというような信じがたき法令が可決され、我が子を隠すかのようにして命からがら再び徒歩で今度はメキシコティファナに避難民として亡命しなければならないとしたら、その逆が今起きてますけれど、私の住む家から30マイル南に行けば中南米の国からアメリカを目指してきた数千人のキャラバンがいます。ニュースが伝えている通りです。彼らの国地域では犯罪が多く命が危ういということで、彼らは気のみ気のまま北上してきたのです。言うまでもなく彼らは明日どこに自分がいるのかわからない、そして母国に帰りたくても帰れない人たちです。聖書に記されているこの出来事は、すなわちヨセフとマリア、そして生まれたばかりのイエス様も行く宛先もなく、あのキャラバンの群衆の中にいたということを示しています。私たちがクリスマスと呼んでいる時というのは、その時に起きた出来事はこのようなことです。ベツレヘムという小さな乾村では私たちと同じような人間が日常生活を営み、そこには私たちが経験するような喜怒哀楽があり、その人間たちと同じ日常の生活に自らも加わることを良しとしてイエス・キリストはあの土地に生まれました。そしてこれらのことをすべて踏まえて考えますのなら、まさしくイエス・キリストの到来とは冒険以外の何者でもなかったということができるのではないでしょうか。そしてそのイエスの冒険はまさしく今を生きる私たちの冒険なのです。生まれ来る者は誰も自分がどんな親から生まれどんな場所で生まれるかということを選ぶことはできません。当然です。そのような人は未だかつておりません。しかしどうぞ覚えてください。このイエス・キリストに関して言えば、彼はそれを自ら選ぶことができるお方でした。キリストが選んだ親はまだ年若い、社会的にも経済的にも何の保証もないヨセフとマリアであり、その生まれる場所として選んだ場所は何の変哲もない小さな乾村の悪臭漂う馬小屋、我が子の出産と引き換えにその命を失った母の無念と涙が今も残る村、飢饉に遭い 貧困にあえぎ、出稼ぎに行き、そのところで夫と息子を亡くした女性たちが落ち穂を拾いながら生き抜いた村でした。貧しさの中、羊を追いながらも自分の身分を変えることができない宿命を追い、差別と共に暮らす羊飼いが生きた村、それがベツレヘムです。明らかに人間としてバランスを欠いた狂気を宿す王の時代、その政治的動向の中に揉まれながら、そのただ中にいたイエス様は最も無防備な人の子としてお生まれになる道を選んだのです。皆さん、このことにはイエス・キリストのどんな覚悟があったのでしょうか。そうです、イエス・キリストの覚悟はこの地上で繰り広げられる私たちが背負っているものと全く同じものを自らも背負い、私たちと共に私たちの冒険に生きるという覚悟です。実にそのように考えますと、この無言のキリストの誕生ほどに力強い私たちのメッセージはないのです。皆さん、ベツレヘムとロサンゼルスは異なる町であり、当時と今では時代が違います。しかし私たちもあのラケルが我が子を抱くことなく死んでいったような無念をかみしめ、夫や子に先立たれ、それでもしがみつくかのようにして生きていかなければならないルツの気持ちを我々も共有するものです。羊飼いが感じていたような疎外感とか差別、ヨセフやマリアのように個人の力が及ばない政治的経済的な有無を言わせない影響、それによって自分や愛する家族の人生が思いがけない方向に向かわなければならないという状況を私たちも体験しますでしょう。自分の老後について不安を抱えながら生きるということ、我が子や孫たちが抱えている問題で疲労困憊している親たち、年老いた親と老後について心を痛めている人たち、そのことはあのベツレヘムにもあったことであり、このロサンゼルスにもあるのです。牧師のもとにはいろいろな連絡が日夜届きます。他州にいる娘さん夫婦が住んでいらっしゃる教会、そのある姉妹から連絡がありました。12歳になる孫が呼吸困難に陥り緊急入院した、原因がわからない、祈ってくれ。すぐに教会の連絡網に祈りの課題が回りました。帰国された家族の4歳の男の子からがんが見つかったという予想だにしてない知らせ、解雇となりなかなか仕事が見つからないという方、2年かかったけれどやっと仕事が見つかったという方、でもしばらくするとその方ががんに侵されているというようなニュース、誰が見ても幸せそうに見える夫婦の間に深い傷があり、それを人に言えずに悩んでいる方たち、高齢の日本に住む親を亡くされた教会の方が、亡くされた私たちの教会の方が1年の間に4人もいらっしゃる年があり、もう彼らは行ったり来たり日本とアメリカをし、今も親が予断を許されない状況にいるという方、いつ日本に行かねばならないかと電話が鳴るたびに緊張している人たち、子供が学校に行かずに引きこもっているという方、誰もが通る思春期を抜けていく子どもたちが直面している問題で涙を流される親たち、ドラッグの問題があり、それゆえにジェイルに入らなければならない我が子、ご高齢の奥様が同じくご高齢のご主人を支えており、そのケアの大切さにご自身が倒れてしまうような方たち、 これからこの国はどうなっていくんだろうか、自分の老後の生活は大丈夫だろうか、いつどこでも銃の乱射が起きかねない状況、子供を学校にドロップオフするときに、今晩も共に夕食を囲めますようにと祈るこの現実、このような私たちの暮らす世界の現実を思うときに、私たちは思うのです。私たちの人生もまさしく明日のわからない冒険なんだと。そして私たちは思います。誰が私のこの気持ちがわかるだろうか。私たちは自分の置かれているところとかけ離れたところにいる人の励ましに感謝しながらも、どこかで思います、これはしょうがない感情です、私のこの気持ちはあなたにはわからないでしょう、単なる慰めの言葉はいらない。このような人生の冒険のただ中にいる私たちに、誰が語りうる言葉を持っているのかと。そうです、今日ここまでなぜベツレヘムに起きたことについて話してきたかと言いますと、この朝この一言を言うためです。それはイエス・キリストは、またこのイエス・キリストをベツレヘムに生まれることを良しとされた神は、私たちに語りうる言葉を持っておられるということです。このお方は私たちに語りうる言葉を持っている。イエスの弟子であり、イエスと3年半を呼んで寝食を共にしたヨハネが、イエス・キリストについて記録を残すべく筆を取りました。彼がイエスについてこう書こうとしたときに、どのようにその書を書き始めようかといろいろ考えたことでしょう。そしてその時、聖霊による導きを強く受けたのでしょう。彼はその書、すなわちヨハネによる福音書をこう書き始めました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった。これらの言葉を言うヨハネは、聖書創世記に記録されている光あれという神の言葉から光が現れたということを念頭に置いて書いています。そしてその言葉をイエス・キリストとしています。すなわちイエス・キリストは神の言葉そのものであるということです。そしてその言葉に命があり、その命が肉体を持ってこの世界に来られたとこの後に書いている。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。まさしくこの言葉こそがクリスマスを言い表しています。ヨハネが闇について書いたとき、彼は人間が生きる闇というものがよく分かっていました。その闇の中に生まれることを良しとされたイエス様は、その闇路を光として歩まれました。そして主にある皆さん、闇はその光に勝たなかったというのです。果たして私たちはこれからどこに向かうんでしょうかね。明日のことは私たちには分かりません。前人未到です。明日は、私は皆さんの不安を煽る気持ちは全くありません。しかし実際にこの私たちの冒険というものをこれから続けていくにあたり、私たちはどう あるべきかということが今問われているように思うのですが、いかがでしょうか。私たちの余生は、ごめんなさいこんなこと言って、もうそんなに長くはないかもしれない。しかし私たちの子供や孫が生きていくこれからの世界、彼らの冒険に対して皆さんは彼らに語りうる言葉をお持ちですか。とにかく儲けろ、すべては運だぞとでも言うのでしょうか。親として、祖父母として、あなたはこれからの時代を生きている子供や孫たちに確信を持って言いうる言葉を持っているでしょうか。イエス・キリストはここまでお話してきましたような生涯を送りましたゆえに、私たちにこう語りかけることができました。あなた方はこの世では悩みがある。天上から見て、おお、そうみたいだなじゃない。私は知っている。あなた方はこの世では悩みがある。イエス様は私たちの日々の悩みをよく知ってらっしゃる。そのただ中をこのお方も生きたのですから。そしてこのお方はそのことを十分踏まえてこうも言われました。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。このお方は私たちに語りうる言葉を持っておられるお方、そしてそのお方が勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているからと私たち一人一人に語りかけています。今日の午後、このキリストの言葉、そして聖書の言葉から、私たちが今歩んでいる私たちの冒険に不可欠なことをお話します。ある意味皆さん今日お話ししたこと、皆さんがもし同意してくださるのであるなら、なかなかこれからの世界、手ぶらで運任せで行くにはちょっと危ういですよ。そう思いませんか。すべては運、運、運、運で行きます。聖書はこれから生きる私たちに何が不可欠かはっきり書いています。お一人お一人にとってそれらのことが有益なものとなりますように心から願っています。お祈りします。天の父様、私たちは今日2000年前あのベツレヘムで起きた出来事、またあのベツレヘムという町がどんな町であったかということを年頃に見てまいりました。あなたは自らがこの地に生きるときに、どのような観光、どのような状況、どのような場所、どのような時に生まれることができるかという選択肢を持ちながら、あなたはあの時あのベツレヘムに、あの父母のもと生まれることをよしとしてこの地に来てくださいました。それは私たちに語りうる言葉を 伝えるためです。イエス様、あなたは私たちが見聞きしていることを、時代は違えど同じように見聞きしてくださったお方、あなた方には悩みがあると心から語りうるお方、しかし同時にそこからどう生きていけばいいのかということも余すところなく語っていてくださるお方です。この主と共に人生を歩むことができることは何という幸いでありましょうか。どうかしよう、ここにいらっしゃる兄弟姉妹一人もの漏らさずに、この主イエスの言葉に従い、その生涯を全うできるようにあなたが導いてください。我らの冒険にあなたも伴ってくださいますことを心から感謝いたします。お一人お一人の今年のクリスマスがあなたの恵みと憐れみと祝福で満ちたものとなりますように、この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。